こんにちは、Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 デザインにおける 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は道のりは長くても、行く先が分かっていれば頑張れるということについてお話をしてみたいと思います。これをお聞きの方もご自身で何かしらプロジェクトを進めていたりだとか、実際にそういったことを進める中でチャレンジングな、事象に出会ったりとか、そういったことを経験されている方も大勢いらっしゃると思います。これはそういった意味で何か僕から教えるっていうことではないんですけれども、自分は今こういうことをしているっていうことについてシェアをしてみたいと思います。っていうのも、僕自身も、そのテクノグリフスハブというところでですね、現在ウェブサイトの構築をしたりとか、それら理解につながるようなことをしていて、なかなかチャレンジングなことも多いので、それに結構時間がかかったりとかですねしているので、そういったことも含めて、こういった人間もいるっていうことを逆にこう励みにして聞いていただけるといいかなと思います。具体的に自分が今そのプロジェクトで自分のプロジェクトで何をしようとしているかというと、タイポグラフィーとかですね、そういった言語表現と Web3 の技術を組み合わせて、何かその、デジタル資産を売ったりとかですね、所有するそういった体験を新しい感覚で経験できるような、そういったデザインをしたいなと思っています。こういったことをなかなかこう言葉で言っても伝わらないので、そういったこともあってですね、その先ほどもちょっと出たウェブサイトで説明をしたりだとか、ピッチデックだとか、そういったものを今作ろうと、その理解につながるようなものを作ろうとしています。これはコミュニティの仲間をこれからさらに増やしたいっていうことにもつながると思いますし、自分のその考えをピッチデックなどにですね、体系的に書き出してみることで、自分自身の思考もクリアになってくるし、人に見せた時にフィードバックも得やすいのかなと、そういったことも考えています。っていうのもですね、やりたいことはもうたくさんあるんです。アバター作りたいとか、他にもたくさんあるんですけれども、優先順位をつけないとなかなかそのただでさえ時間もないので、なかなか前に進めない、そういったこともあるので、今はウェブサイトとピッチデック制作というものに注力をしています。以前ちょっと話していたトークンの NFT のコントラクト移行については、そちらはほぼほぼ目処が立ってきたので、それは一旦終わったっていう感じで、で、そのできたものをですね、今度その新しく作るウェブサイトで、実際に、クレームしたりとか、購入できるようなそういったものの設定を今しているっていうところで、前回のその移行が、今回のウェブサイト立ち上げにも、生きてきているっていう部分はあります。そういったことで、自分の、ビジョンとかですね、そういったものをクリアにするっていうことが、一つ、行く先を、よりクリアにするためにできる方法かなと思っています。そして2つ目なんですけれども、これは、まずその自分の、そのプロジェクトのコアとなる製品やサービスの、精度を上げるということも大事かなと思います。先ほど話したそのピッチデックだとか、そういったもので、これから何をしようかっていうことを説明することはできるんですけれども、じゃあ具体的にどういった方法でとか、どういったものでってなると、やはりその、今度見せるものが必要になってくるわけで、これはですね、僕の場合はその、フォントだとかそういったものになってくるんですけれども、それ自体は先ほど話したコントラクトなどで一旦終わって、どちらかというと今は、その購入体験だとか、そういった新しい体験ができるようなところを体験していただけるようなブラッシュアップをしているという段階です。以前この放送でも話したんですけれども、僕もこういったことをするのは初めてで、新しいことをするときって一気にこうすごい時間とかお金をかけちゃうと、 無駄になるっていうこともありえるので、まあそこはちょっと慎重になって量自体は少なくしつつちょっと精度を高めていくっていうようなことを今心がけてやろうとしています。そして3つ目は、3つ目なんですけれども、これは自分がワクワクできることが何かってことを、自分でもよく分かっておくっていうことかなと思います。僕がこのプロジェクトをやりたいなと思っている理由は、そのフォントとかですね、何かを、トークンとか暗号資産で売ってるっていうものを見たことがないからっていうところが大きいです。他にやっている人がいないので、それを自分の目で確かめたい、やってみたいっていう、そういった好奇心だとか、そういった部分が強いので、さらにその Web3 とかですね、そういった新しいテクノロジーと組み合わせるっていうことは前の時代の人にはできなかったっていう部分もあるので、そういった意味で、今これがすごくやっていてワクワクするし、やりたいなと思って頑張っているっていう理由になっています。リスナーの皆さんも何かしらすぐには終わらない長期的なプロジェクトっていうものを、持っている方もいらっしゃると思うんですけれども、そういったエンジンというかやる気というかを継続的に持つためにどんな工夫をしていらっしゃいますかってことを、ちょっと聞いてみたいですね。もし何かコメントなどがあれば書き込んでみてください。はい、ということで本日は、道のりは長くても行く先が見えていれば頑張れるということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたらいいねを押していただいたり、感想などもコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークは先日ちょっと話したいけばなじゃないですけど、趣味的なものについてちょっと話してみようと思います。その前回かな、前々回の放送でいけばな用の剣山買ったっていう話をしたんですけれども、近くに公園もあるのでそこでちょっと花とですね枯れた枝みたいのを持ってきて、剣山に刺してみたんですけれども、すごい簡単にできてっていうのも、すごいちっちゃい花で試してるからなんですが、ただでできる趣味っていうもので、しかもなんていうんですかね、ちょっとそういったものがあるだけでも楽しいし彩りになるっていうもので、いいなと思いました。なんかこういった昔その近代になる前の昔のそのものとかがあんまりない時代に発達した文化とか趣味的なものってこうお金もかからなくて、何か材料もたくさんいるみたいな、そういったものがまだない時代に発達したものなんで、ちょっとこう簡単に始めてみるみたいなものことには結構向いているものが多いのかなって少し思いました。華道とかっていうとなんかすごい大層なイメージで、自分自身もそんなに以前は全然興味もなかったんですけれども、なんかこういった簡単に始めれるっていう感じになると、ちょっとやってみようかなみたいな、そういった気にもなりますね。個人的には何かこう自然に触れられるようなものに興味があって、ちょっと外で歩くとか、自然に触れて、釣りとかキャンプとかもそうですね、なんかそういったものに、惹かれる傾向があるので、こういった花を触ったりとかですね、こういったものも結構楽しいなと思ってやっています。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。